初めての漢方。
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回がんの、ね、お話でしたけれども、
そうですね、前回がんの話をしたので、うん、ちょっと今日もがんも絡めそうなお話をしたいなと思っていて、
はい、
というのはよくそれこそ勉強会で、うん、鹿の角出るじゃないですか。
あ、よく出ますね、鹿の角。
で、まあ、うち結構動物性の話するんですけど、はい、鹿の角とか覚えてます？ゴーって牛の胆石。
ゴーもよく出てきますよね。
はい、
うん、
でそれもがん に関して結構有効なので、
うん、
そこのお話をしようかなと思うんですけど、ちょっと違う視点でお話しすると、この鹿の角って、よく私がお話しているのは、鹿の角と朝鮮人参がないと薬局として成立しないよ。つまり、鹿の角と朝鮮人参はよく組み合わせてるんですよ。
はい。
で、実は、ゴーって牛の胆石も朝鮮人参と組み合わせですよ。
うん、うん、うん。
例えば、うちで扱っている、その鹿の角が入ってる製品は、もう複数あるんですよ。多分4種類、5種類あるんですけど、鹿の角が入ってる製品は必ず朝鮮人参入ってる。
切っても切れない関係？
関係です。で、もう一つ、ゴーっていう牛の胆石が入っている製品も何種類か扱ってるんですけど、ゴーが入ってる、製品では必ず朝鮮人参が入ってるんですよ。
朝鮮人参、そんなにいろいろ、まあよく聞きますよね、実際ね。
その、なぜかというと、鹿の角と朝鮮人参を組み合わせるとか、
はいはい、
ゴーに朝鮮人参を組み合わせるっていうのは、ものすごい重要なこの二つの組み合わせで、
うん、
例えば鹿の角だけで効く範囲に、この朝鮮人参も足すと、効能の範囲も広がるし、効果も上がります。鹿の角だけだとそんなに効果はないんだけど、朝鮮人参が足されると、うん、突然効果が強くなる。か、もう、うん、まあ、要は、この二つの組み合わせることによって、全然範囲が変わってくるんですよ。
ああ。
で、それは、牛の胆石の号も一緒で、もともと、まあ、生薬として有名な、やっぱ朝鮮人参有名じゃないですか。
もうめちゃくちゃ有名ですね。
なんかもう王様的に有名だと思います。ところが、まあ、朝鮮人参有名なので、朝鮮人参が入ってる処方っていうのは、朝鮮人参がメインで、他の周りの生薬がそれを朝鮮人参の働きをサポートする。要は、例えば、5種類生薬が入ってる漢方薬で、1種類朝鮮人参が入ってると、まあ、メインは朝鮮人参ですよ、なるケースがほとんどなんですけど、ゴーと朝鮮人参を組み合わせると、ゴーがメインになって、朝鮮人参はゴーを運ぶ。
要
は、人参はゴーの働きを助けるということで、ゴーは朝鮮人参を従えるんですよ。
役割が変わるんだ。
ゴーの方が上になるんですね。なので、ゴーは漢方の王様って言われてます。
ああ。
ただ、とはいえ、ゴーは朝鮮人参がいるおかげで働き、範囲が広がるし、さっきも言ったように、効能も、こう、数段上がってくるんです。なので、この二つの組み合わせ、鹿の角と朝鮮人参とか、ゴーと朝鮮人参っていう組み合わせは、すごい重要。
なんか、いわゆる人で言うと、ウィンウィンの関係になるんだ。
もう、お互いの良さを引き出してますみたいな、ところになるんですけど、
うん、
この二つの組み合わせとこういう働きありますよっていうのと、うん、この働き、二つの組み合わせはですね、ちょっと面白いのは、うん、ゴーと朝鮮人参の組み合わせは、抗腫瘍の働きがあります。要は、癌に対抗する働きがあります。
ああ、これはいいですよ。うん。
しかも、
うん、
ゴーと朝鮮人参の組み合わせも、抗腫瘍の効果があります。癌細胞を抑える働きが、なぜかこの二つの組み合わせあるんですよ。で、先ほど、どのぐらいじゃあ、その二つの組み合わせが重要かというと、例えばですね、その、じゃ鹿の角と 朝鮮人参の働きで言うと、まあこれ、まあ動物実験があるんですね。こうどのぐらい腫瘍を抑えれるんですかみたいな。あるんですよ。ってなった時に、まあもちろん抗がん剤使えばかなり抑えられるんですけど、基本ですね、朝鮮人参だけとかだと、あ、他に抗がん剤だとですね、どのぐらい抑えますかっていうと、例えば、7割、8割ぐらい、こう、腫瘍が、まあ、あくまで実験上ですよ。7割、8割ぐらい抑えますよ、って言ったときに、朝鮮人参単独でも効果あります。確かに。朝鮮人参でも抗腫瘍効果があるので。だいたい、朝鮮人参単独だと、だいたい、同じ実験だと、2、3割。まあ、それでもいいじゃないですか。
そうですね。
鹿の角単独だと、これも、2割ぐらいとか。ところが、合わせると5割ぐらい抑えてるんですよ。で、これが、さっき言った牛の胆石も一緒です。牛の胆石単独だと、20%か30%ぐらい。ところが、牛の胆石5と朝鮮人参を合わせると、7割ぐらい抑えてるん
おお、上がった、ずい
す。そう
ぶん。
なんですよ。だから、この今言った通り、この五黄と朝鮮人参とか、その鹿の角と朝鮮人参っていうのは、すごいお互い助けるんですよ。し、癌の時にもすごい役立ちます。で、面白いのは、その鹿の角だけの話って私結構してきたと思うんです。
そう
鹿
で
の
す
角
ね。
でこういう効能ありますよ。まあ、有名だと基礎体力を上げますよ。とか、まあ、アンチエイジングで一番使うんですけど、成長ホルモン作用があるので、回復を促したり、骨とか筋肉が、まあ、臓器で言うと腎臓とか、このあたりすごいいいですよっていうような話をしてきたと思うんですよ。ところが、これが先ほど言った通り、朝鮮人参と鹿の角を組み合わせると、範囲がまた、バッと広がるんですね。例えばですね、もう免疫に関してもかなり強くなるんです、効果。で、これが結構面白いのが、例えば、自己免疫疾患にも良くなったりします。自己疾患ってアレルギー反応がおかしくなってしまって、自分を攻撃する。リュウマチとか、ああいう自己免疫疾患の反応を良くしたり、あとちょっと面白いのが、ストレスかかると免疫力って落ちるんですよ。
それは想像できますね。
だから癌の時も結構起きるんです。ストレスかかっちゃって自分の免疫力も落ちちゃいますよ。というのがあるんですけど、この鹿の角と朝鮮人参の組み合わせは、ストレスによる免疫力の低下を改善します。で、免疫力って過剰に上げても良くないんですよ。例えば自分を攻撃しちゃったりとか、例えば敵がいないのにウルトラマンが暴れてもしょうがない。でね。
わかりやすい。
だから、戦わなきゃいけない時だけ免疫って反応できるような状態にしといてっていうのが重要なんですけど、先ほど言った、その免疫、ストレスで免疫力が落ちてしまったのを軽減するんですけど、ストレスかかってない時は別に変えないんですよ。効果を。だからその低下してしまった部分だけ助けるっていう感じです。だから過剰にはしない。ちょうどいいところに持っていけるという働きがあるので、そういう意味ではすごい面白いのと、あとは、この鹿の角と朝鮮人参は、抗がん剤による副作用も実は軽減する力があります。で、抗がん剤の副作用って前回いろいろお話しましたよね。例えば、食欲不振とか、しびれとか、あと、話した口内炎とか、腹水。
前回のね、番組でよくお話ししてくださいましたね。
で、前回お話したものっていうのは、どちらかというと、本人が自覚できるもの。自覚できますよね。
食欲不振とかね。
むくんでるな、食欲落ちてるなって、本人がわかるもの
わかる。
ですよね。で、抗がん剤の副作用って目に見えない部分はあるんですよ。例えば、赤血球の値が乱れる。
おお。
本人は自覚、まあ、疲れやすいとはあるかもしれないけど、あ、今私は白血球おかしいなとか、赤血球おかしいなとか、
わかんない。
例えば血流おかしくなったなって、ちょっとそういうふうにはわかんないじゃないですか。
わかんない。
だから、その抗がん剤の副作用で、本人が自覚できるものと自覚できない部分があって、その、自覚できない部分、その、例えば血液の値の問題とか、あと血流が悪くなったりもするんですよ。あと意外と多いのが、心臓とか、肝臓とか腎臓ですね。特に、心筋系、心臓がやられることがあるんです、抗がん剤って。要は、心筋のダメージ、心臓へのダメージがかかってしまうことがあるんですけど、鹿の角と朝鮮人参の組み合わせは、この心臓へのダメージ軽減するっていうデータあります。なので、本人が自覚できない、なんか自覚しづらい部分に関しても改善するというところがあるので、なんかもともとその、まあ、漢方として鹿の角と朝鮮人参は、まあ、なくてはならない存在だし、こう、守りの処方としては、もう絶対的に必要。まあ、言ってしまうと、ほとんど誰でも、ほとんどの人が飲んでいいっていうような処方にはなるんですけど、実はこの二つの組み合わせというのが、まあ、癌に対しても抗がん作用があったりとか、抗がん剤の副作用を軽減すると、こういうようなデータも実はありますよ、という感じですね。あ、ちょっと一気に今日喋ってしまいましたけど。
三漢方の名前を聞いて、すごい漢方に使った今日の回でした。いやだけど、ね、本当、がんに苦しむ方って多いし、当然、それに伴って、抗がん剤にね、苦しまれる方も多いから、ちょっとね、こういうのがいいんだっていう情報はね、すごく大事だと思います。
前回と一緒で、まあ、選択として持っとくのはすごいいいかなと思います。その自分のこともあるし、まあ、二人に一人だっていうだけあって、周りに困ってる方も結構いると思うので、こういうことを、まあ、できるだけ多くの人に、まあ、知ってもらえればなと思います。
最後に1個質問していいですか？
はい。
なんかこういうことって、いわゆる西洋薬と東洋の薬って、どっちがこう比率として大きいんですかね？
はい。あ、今は標準治療っていう表現にすればもちろん西洋薬理念になってますけど、だんだんこういうの知ってる、まあ医療関係でも広まってきたので、漢方薬をメインではないんですけど、補助的にとか、まあ副作用の軽減ということで取り入れる病院はかなり増えてきたと思います。まあ、データが出てますからね、それこそ。今日お話した鹿の角の朝鮮人参も、これもデータがある話。論文が出てる話なので。すごい重要だと思うんですよね。
ね、なんとなく私、漢方って、なんとなくイメージですけど、体に優しいイメージがあるんですよね。
ああ、でも、まあもちろん体にやさ、あ、もちろんその漢方のいい基準っていうのが、これはまあ前話したかもしれないですけど、体にとって毒性がない。マイナスがないのがいい薬っていうそもそも基準があるので、漢方でいう良い薬は体に優しいとか、まあマイナスがないっていう、まあイコールなんですよ。そもそもの考え方として。
ね、なんかもともとの、いい状態の体に持っていくのが漢方っていうイメージがね、なんか佐藤さんのおかげで、私もそういうイメージがあるので。
そうですね。まあ、もともと病気にさせないのが一番いい使い方と言われるぐらいなので。
ね、そうですよね。
まあ、本当にそういうふうになれば一番いいんですけど。
ね、ぜひぜひね、ちょっと本当、お困りの方、苦しんでる方は、この情報をね、取り入れていただけたらと思います。はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。